はい、ありがとうございます。今日読みました10節に契約を結ぶという言葉が最初に出てきますね。そして今日読んでいただきました、最後最後の27ですかね。27の最後ですね。そこも契約を結ぶという言葉がありますね。で、今日読みましたところのポイントは、この契約を神様が結ばれるということです。で、この契約を結ぶときに、いつもこの命とかですね、血を流したり、そういうことがいつも伴われるんですね。で、私たちも契約しますね。例えばアパートに入居するときは、そのアパートの家主さんと賃貸契約とかね、いろんな、その他にもいろんな契約があります。で、その時には契約書というのを作りますね。いっぱいいろいろ書いてます。はい。で、それは何を書いてるかというと、この契約でお互いが果たさなければならない義務、お互いはこのことをしなければならないとかですね、あるいは、与えられている権利ね、よく契約ではこう、おつとかね、で、こうにはこういう権利があると、おつにはこういう権利がある、まあそういうふうな非常に法律的な内容になってます。で、神様の契約の場合は、お互いの関係、お互いの関係ですね、そこに強調点があります。はい。なんかお互いの、義務とか権利とか、そんなことよりも、神様はこの契約によって生まれる関係、そこに強調点を置いてます。ですから契約を結ぶ、あるいはその時に動物の血が流されたり、することが行われるんですね。で、この契約を結ぶと書いてますけども、原文の言葉は切るという言葉が使われてるんですね。はい。まあ動物の肉体が切られて血が流されたり、その命が犠牲にされたり、契約する時するんですね。で、これはこの契約の関係は簡単に解消されてはならない。命の犠牲、あるいは血が流されている、そういう深い関係であるということを覚えさせるために、神様はこういうことをなさるんです。私たちも生産式の時に、皆さん杯をいただく時に、イエス様おっしゃいますね。これは新しい契約の血である。あの時も「血」っていう言葉が出ますでしょ。で、契約という言葉も出ますね。ですから私たちは生産式に預かる時に、この神様との契約のことを思い起こしますね。そして、それで最もポイントが神様との関係、それが非常に重要である。 だからそれを大切にしなければならないということですね。さて、ここの契約は2回目の契約です。以前出エジプトの24章でも、皆さんの聖書には契約の締結という題がついてます。ですからここで最初の契約をいたしました。で今回2回目の契約をするわけですけども、ちょっと最初の契約と違うところがありますので、そこをちょっと見ていきたいと思います。出エジプトの24章と今日のところとちょっとこう見比べていきたいと思いますので、24章もちょっと開けれるようにしといてください。で、24章では民が制約するんですね。7節8節、24章7節8節で、民が私たちは主が語られたことは皆行い守りますというような制約をしまして、その後で契約の血が振りかけられます。しかし今回はその制約が入っていません。ここがちょっと違うところですね。それから24章ではモーセが契約の代行を行っています。で、しかしですね、ここでは今回はそれがないんですね。神様との直接の契約です。ですから動物の犠牲とか血の振りかけという行為は行われていません。今回の34章では。その代わりに神様ご自身が民に直接宣言なさいます。見よ、10節、見よというというね、これ大変重要な言葉ですね。10節で主は言われた、見よ、私は契約を結ぶ、こう大変力強い言葉で宣言なさいます。このように最初の契約と今回の34章の契約には違いがあることが分かりますね。で、この10節のこの契約を結ぶという言葉と27節にもありましたね。ここ の 原文はなかなか翻訳が難しいところであります。で、神様は今契約を結ぶんですけども、その契約を将来も続けて結び続けるという思いを含めてこの契約を結ぶ、こう最初と最後で2回おっしゃっておられます。幾日か前に金の格子塔を作って、それを礼拝していましたね。しかしそれでも神様はこの関係をですね、解消なさいませんでした。そして神様はこれから先も、今も再契約するけれども、未来も その思いは変わらない、そういう思いを伝えようとしてですね、この10節と27節で私は契約を結ぶというように、ちょうどこの2つの言葉でサンドイッチしたみたいな感じにね、なっているんですね。ですから今回の契約は、最初の契約からは違ってます。新しい契約ですね。で、ここ今までちょっとお話ししたな内容で皆さん思い出しませんか？ノアの方舟の話。あの時神様は人間を作ったことをもう後悔されましたね。それで洪水が起こったんですけども、ちょうど今回、金の格子を作ったイスラエルの民に対しても、神様は本当に後悔していいんです。この人たちをどうしてエジプトから私は救ったんだろうか、ね、あんなことしなくてもよかったっていうように、後悔なさってもいいんですよね。でも神様はそうなさらなかった。で、ノアの洪水の時もです。最初後悔、もう作らんといたらよかったと言って、で洪水を起こされたけども、最後の最後、洪水止めてくださったですね。ノアの方舟だけが残って、でもうちょっと洪水がひどくなったら、もうその方舟もどっかから水がね入ってきたりね、40日間もずっとね、何が起こるか分かんなかったです。でも止められて、そして水が引いて、その後契約されてるんですよ。神様はね、そこで私はもう二度と洪水を起こさないというようにね、そことね、ちょっと重なるところが、今日のところがあります。 さて、もう少し進んでいきましょう。34章のこの契約を結ばれる契約の内容を10節の後続けて書いておられます。書いてあるんですけども、そこには驚くべき御業というふうなことが書いてます。それから全地のいかなる民にも未だかつてなされなかった泣かれたことのない御業、そして恐るべき御業であるというような説明が10節に加えられてますね。これも大変私たちも忘れてはならないですね。イエス様を通して契約をしていただいてますけども、それは私たちにとりましてもこの通りですね。驚くべき技です。それから全地のいかなる民にも未だかつてなされたことのない技。そして10節の最後は、恐るべきものである。そういう契約をいただいているということなんですね。さて、その契約に私たちはどう応えていきましょう。11節以下にその神様はこのように答えなさいというような内容が17節まで書いてます。で、そのポイントは、他のものを神としてはならない ということですね。で、特に14節、34章14節の熱情の神であると神様はおっしゃいました。私は熱情の神で、この言葉は他のところでも何回かおっしゃってまして、でその時いつも問題になっているのが偶像礼拝でした。偶像礼拝をのことが出てきた時に神様はよく言われるんです。私は熱情の神である。他の神を神とすることにもう我慢ならない熱情を持ってる神なんです。すなわちあなたとの関係を本当に真剣にもう全存在をかけてそれを大切にしたいと思っている神である、そういう熱情ですね。それをおっしゃいます。他の神を神とするそういう問題がですね、そういう言葉が出てきたら神様はいつもいや私は熱情の神である、こうおっしゃるのはそういう意味ですね。そして18節から20節でいろんな行事のことをおっしゃってます。でこれらは皆エジプトから救われたことの記念としての行事です。でこれを守りなさいっていうんですね。それはこれを守るということは自分はこの神様に救われて神様との関係を結ばせていただいたものであるということを思い出すためです。またそう信じるからその救われた出来事の記念をとしてこういうことを行うんですね。そして、21節の7日目の休息、これも神様が私を養っていてくださってると信じるから7日目休むんですね、はい、7日目休むのは神様が、まあ、もちろん6日間働いたら7日目はもう体も疲れてるから休みたいですよね。それだけじゃない、神様がこの6日間ずっと自分を養ってくださってる、でこの7日目もそうしてくださる、もうそのことを特に覚えることが大切ということです。26節に最上のものを授けるとありますね。これも神様に守られ導かれ養われて、で必要なものも与えられて、自分のいろんなものも与えられるものは本当に神様が与えてくださったと信じるから最上のものを捧げるんですね。23節では年に3度主の前に出なさいとありますけども、これもこの1年間の365日主に神様に守られていると信じるからね。ですから年に3回エルサレムの神殿まで行ったんですね。このようにして神様との関係をいつも思い起こして、でそれを大切にしているっていうことを まあ、神様の方がですね、私に示してほしい。ね。そういう形で答えてほしい。こう、おっしゃってる、ところなんですね。さて、最後になりましたが、28節、2枚目の戒めの石板ですけども、それを今回、今までは神様が自筆なさってたんですけども、モーセを、今度の板はお前が刻めっていうおっしゃったようですね。モーセが刻むんですね。はい。で、これは大変重要な出来事でした。というのは、やはり一番最初っていうのは皆さん、絶対視しますね。ですから、神様との最初の契約というのは本当に絶対的なものなんですよ。でも神様は、今度の戒めの板は自分は書かないで、モーセに委ねたんですね。で、それはそういう最初だから絶対じゃなくて、神様はこの契約を未来に開かれたことを表してます。一番最初にこだわらないね。本当は自分が書くべきですけども、それにもこだわらない。モーセ、お前が書け、こうおっしゃるんですね。だから神様は、この契約をこう未来に開かれた。これも神様の配慮ですね。神様は、そういう広い心を持って、私たちに対応してくださる方なんですね。モーセも驚いたでしょうね。え、私が するんですか。これは神様がなさるべきことでしょうって。いや、お前がやれ。そういう方なんですね、神様ということ。今日のところはそこまでにいたしましょう。この新しい契約してくださった内容、今日ちょっと見てみましたけども、神様っていう方が本当に素晴らしい方ですね。本当にその一人がイエス様、これまた素晴らしい方でしたけども、そのイエス様の父なる神というのは、これまた本当に素晴らしい神様ですね。はい、そのことを思わされます。はい、ではそこまでにいたしましょう。